国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の建学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆様こんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。
ツッチー、何してんの？
ノートをまとめ直しているところだよ。
へえ、真面目だ。
というよりまとめ直さないとなんて書いてあるかわからないんだ。そうだ、安さんも一緒にやらない？ついでにいろいろ解説してくれると嬉しいな。
いいよ、じゃあやろうか。
朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の法の字は、放送の方ではなく法律の方と書きます。法律の硬いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。
また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆様にさまざまな情報も提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、
スタートです。
この番組は朝日大学6号館7階特設スタジオから放送しています。
弁護士さんに聞いてみよう。このコーナーはリスナーの皆様から寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。
さて本日の質問は、ラジオネームマリモのマルモさんからの質問です。先日定期的な歯科検診と歯石取りのために歯医者に行ってきました。その際、歯科衛生士の方がスケーラーで歯石を取っていたのですが、突然あと言ったかと思うと、かぶせてあった詰め物が取れました。危うく飲んでしまうところでしたが、それは回避できました。その後奥に行き、歯科医の先生とこそこそと話して、歯科衛生士の方は戻ってきました。そして何事もなかったように歯科衛生士は戻ってきて、歯石取りを続け、歯科医の先生にチェンジしました。外れた詰め物について先生に聞いてみると、もともと虫歯があり、今回の歯石取りがあってもなくても外れていたものですから、このあとレントゲンを取って虫歯治療に入りましょうねと笑顔で言われました。でも自然に取れていたわけでなく、スケーラーを目いっぱい使って歯石を取っていたことが原因による歯科衛生士の医療過誤だと思うのですが、この場合損害賠償などを請求することはできないのでしょうか。損害賠償は歯科衛生士にするのでしょうか、それとも歯科医にするのでしょうか、教えてくださいという質問です。ツッチーは最近歯医者に行ったことある？
僕は今現在歯医者に通っているんだけど、歯の詰め物が取れることはよくあるかな。もちろん朝日大学とかじゃないよ。安さんはどう？
行ったのは中学生以来かな。
じゃあまた行った方がいいよ、最近よく噛むから。
それは置いといて弁護士さんに質問してみようか。
そうだね。
そこで本日は岐阜県弁護士会所属の寺本若子先生にお越しいただきました。
寺本先生こんばんは。今日はよろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
さて今日の質問ですが、法的にはどうなるのでしょうか。
結論としてはできません。
それはなぜですか？
法的には過失がないと判断される事案です。
はい。
過失がないというのはどういうことですか？
医者がいじったから外れたというと、いかにも医者のミス、すなわち過失ありと思われるかもしれません。
はい。
しかし歯医者さんの見解をインターネットで調べてみたんですけれども、それによると歯石除去の程度で詰め物が取れるというのは、
はい、
もともと虫歯などで緩んでいたと考えられ、医療行為がミスだったとは言えないそうです。
はい。
一般的な歯医者さんの目から見てミスではない行為を法的に過失があったということはできません。
はい。話をまとめると、そもそも医療過誤まではいかないということですね。歯科衛生士の過失がないということなので、今回の詰め物が取れたということは違法とは言えない。それならば、損害賠償請求は違法な行為ではないのでできませんし、まあマリモのマルモさんはこれからも虫歯治療のために通院することは私個人としてはお勧めしますね。
本日は岐阜県弁護士会所属の寺本若子先生に解説いただきました。寺本先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
現在係争中の事案あるいは刑事事件を除き、皆さんの日頃疑問に思っている法律の問題をぜひ番組に送ってくださいね。メールアドレスは law_watch@alice.asahi-u.ac.jp です。たくさんの相談お待ちしています。以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。ツッチ、何やってんの？
死刑制度について調べてるんだ。
へえ、なんで？
とある映画を見てね、ちょっと興味が湧いたんだ。
へえ、どんな映画？
じゃあやっさん、今回も一緒に DVD 見ようよ。
いいよ、けどどんな映画なの？
簡単に言うと死刑囚とシスターさんの話だよ。
大雑把すぎてよくわかんないよ。
まあ百聞は一見にしかずということで、早速見てみようか。映画で考える法律問題。このコーナーは今世に出回っている数多くの映画の中から法律に関係するまたは法律問題の映画をピックアップしてリスナーの皆様に紹介するコーナーです。この放送を聞いてリスナーの皆様が法律問題について少しでも興味や関心を持ってくれたら僕たちはとても嬉しいです。今回取り上げる DVD のタイトルはデッドマンウォーキングです。この作品は死刑廃止論者である修道女ヘレン・プレジャンのノンフィクション作品が映画化されたものだよ。突然だけどヤスさん、死刑制度についてはどう思う？
急な質問だね。難しいな。やっぱり犯罪の抑制としては存在した方がいいと思うよ。
そうだね。でも僕はこの映画を見て死刑制度についてすごく複雑な気分になったよ。
どうして？
それは被害者にも家族がいるように加害者にも家族がいるってことだよ。当たり前のことかもしれないけどね、僕はそのことについて改めて考えさせられました。
そうなんだ。 じゃあこの映画をリスナーの皆様にも分かるようにストーリーを解説してくれる？
ストーリーは、貧困地区で働くシスターヘレンは死刑囚マシュー・ポンスレットから何度か手紙を受け取ります。その中でマシューはヘレンに会って自分の話を聞いてほしいと提案します。死刑囚と会うのは初めての経験だったヘレンはマシューの手紙での求めに応じ刑務所を訪れ彼と面会することにしました。ヘレンは傲慢で冷酷そうなマシューの最初の印象は悪かったものの、共犯者が無期懲役なのに不利な証拠が重なった彼だけが死刑が確定したという事実に彼女は疑問を持ちます。その後マシューから死刑執行の日が決まったというアサリの電話を受けてヘレンは特赦審問会請求のため弁護士ヒルトン・バーバーに協力を依頼します。ヒルトンの説得により彼らはマシューの母親を審問会で証言させ同情を得ようとしましたが努力も虚しく嘆願は却下されます。残る手段は知事への直談判だけとなり、ヘレンはマシューの精神アドバイザーとなることを承諾しました。ところが彼女はそこで居合わせた被害者の遺族からこう非難を受けます。どうして神の使いであるシスターさんが死刑囚の話だけを聞き、被害者家族である私たちの話をなぜ聞いてくれないのか。死刑囚より我々被害者家族の心の痛みを癒そうとは考えないのか。
確かに被害者家族としては自分の息子や娘が殺されているのに死刑囚だけの話を聞いていて死刑に反対していたら不満も出てくるよね。
そのことを聞いてショックを受けたヘレンは殺されたカップルの青年ウォルターの父親であるデラクロワ氏、娘ホープ・パーシーの両親を相次いで訪問し被害者家族の話を聞いて回りました。愛する家族をマシューに惨殺され怒りと悲しみをあらわにする彼らを前に彼女は言葉が出ません。そして執行の日が近づく中ヘレンはマシューの精神アドバイザーとして彼と毎日数時間を過ごし彼の話を聞いて彼の心に少しでも近づこうと努力を続けます。マシューは人種差別発言や犯行否認を相変わらず繰り返しヘレンを憤慨させたりしましたが、そんな彼も家族には思いやりを見せヘレンには心を開き始めていました。そして死刑の当日、刑の執行は午前0時、結局上訴審は却下されます。最後の面会でマシューはヘレンから預かっていた聖書に名前と日付を入れ彼女に渡しました。そしてマシューはヘレンに自分の行った犯行の事実を告白し殺害してしまった二人に心からの謝罪をしました。今は二人の死に責任を感じている。昨日は二人のために祈った。と。午前0時数分前、マシューは迫り来る死の恐怖のためにすり泣いていました。そしてついに執行の時間が来ます。ヘレンは護送されるマシューの肩に手をかけ、最後まで付き添います。処刑台に縛られたマシューの最後の言葉は、処刑に立ち会った被害者家族への謝罪の言葉でした。という内容だったんだけど、どうだった？
一つの犯罪には被害者と加害者だけでなく、その家族や周りの人間も関係しているってことを改めて分かったよ。
うん、そうだよね。僕は死刑囚が自分の罪を告白して被害者二人のために祈るところが忘れられないかな。はあ。
どうしたの？
いや、コーナーで死刑の話を取り上げたらテンションが下がっちゃって。
それは仕方ないけど、頑張って最後まで元気に行こうよ。
そうだね。この映画は死刑制度の是非や死刑囚の家族、被害者の家族の心情をよく捉えていると思います。リスナーの皆様も興味がありましたら、是非デッドマンウォーキング見てくださいね。ということで以上、映画で考える法律問題でした。
パホはどんな人がタイプ？ 優しくて背が高くてかっこいい人。
マホは？
刑罰の種類を知ってる人。
何それ、マニアック。そんな人いないよ。
僕なら言えるよ。刑法第9条死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を不可刑とする。
じゃあ窃盗罪ってどんな罪か知ってるの？
それも言えるよ。他人の財物を窃取した者は窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
かっこいい。じゃあ基本だけど犯罪の定義は？
それは僕が言えるよ。悪いことじゃないの？
違う、かっこ悪い。私の好きな人は朝日大学法学部生だから全部言えるけどね。
え？好きな人いるの？
傷ついた心も癒す朝日大学放送局、
毎週木曜日23時から30分間放送中。
さて、つややっさんのコーナー、必聴岐阜の事件簿。このコーナーでは岐阜で起こった事件や事故、または岐阜が関係している事件などについて、報道から得られた情報を独自の観点からコメントしていきます。
やっさん、今回はどんな記事を紹介してくれるの？
今回は関ヶ原人権侵害訴訟について話します。
関ヶ原人権侵害訴訟ってどんな事案なの？
ではまずは訴訟の概要について説明します。これは不破郡関ヶ原町の小学校統合をめぐり、町が反対署名者に個別訪問して意思を確認したことは人権侵害として、町民7人が町に385万円の損害賠償を求めた訴訟です。2011年5月27日に控訴審の第1回口頭弁論が名古屋高等裁判所で開かれました。町側は住民の要望の集合体である署名の真意を確認するため、個別訪問などの調査は許されるべきだとして争う姿勢を示しました。
なるほど。弁論はどんな内容だったの？
弁論では関ヶ原町に住む一人の女性が意見を陳述し、署名簿を個別訪問に利用した町の行為はプライバシーの侵害にあたるなどと主張しました。また署名者の個別訪問が許されるという一審の判決を取り消していただき、誰もが安心して自分の意見を町に言えるようにしてほしいと述べました。
確かに安心して自分の意見が言える方がいいよね。それで町側はどんな主張をしたの？
町側は準備書面で署名は民意を反映したものを抱かざるを得ない内容で、調査する必要性は十分存在した、調査方法は裁量で行政機関に委ねられるべきとしています。
なかなか難しい事案だね。ちなみに第一審の判決内容について教えてくれる？
第一審の判決は2010年11月に岐阜地方裁判所で開かれました。本判決では町の個別訪問は違法として町に1万5400円の支払いを命じましたが、手段としての個別訪問自体は容認したということです。ちなみにツッチーはこれらについてどう思う？
僕も判決に賛成かな。いくら調べないといけないと言っても個人の家を訪問するのは行き過ぎだと思うよ。ヤスさんはどう思う？
僕はやはり町民一人一人が自由かつ安心して意見が言えるという環境を確保することが妥当なように思います。しかし逆に町側の立場が考えますと、署名に疑問を抱いた場合、実際に町民の家々に訪問して話を聞くとなれば、
戸別訪問を認めるべきではないかと思います。この事案は非常に難しい事案だと思いますが、僕は基本的に町民のプライバシーの権利を保護するべきだと考えるので、町民側の主張に賛成です。関ヶ原人権侵害訴訟はまだ弁論の段階ですが、今後の裁判に注目していきたいと思います。さて、今回は人権侵害に関する訴訟について取り上げてみました。以上、必聴牛の事件簿でした。また次回も聞いてくださいね。
朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。さて、半年ほど前の放送で、今年の2月に朝日大学法学部と岐阜法教育研究会主催による第2回法教育教材コンクール記念講演会および表彰式が開催される旨をご案内させていただきましたが、本学で開催されたその講演会および表彰式に対して、社団法人庄司法務研究会が主催する法教育フォーラム事務局から取材を受けまして、先頃レポートとして公表されましたのでご紹介します。この講演会は、実際に学校の現場で法教育を実践して活躍されている東京都練馬区立大泉第六小学校教諭の久保直樹先生を講師としてお招きし、法教育は面白い、授業作りから実践までというタイトルで、講師が学校の教育現場で実際に小学校3年生の学級活動で行ったキックベースのルール、小学校4年生を対象にした交通事故の法的解決について扱った授業、小学校6年生を対象として行った裁判員制度の事例などの法教育で実践した内容を中心とした事例を報告した上で、これからのあるべき法教育の姿を提案されるご講演でした。
公表されている取材レポートには、この講演会に引き続き行われた法教育教材コンクール表彰式についても触れられ、当日の内容を正確に反映していますので、皆さんもぜひご覧いただきたいと思います。では、公表されている社団法人庄司法務研究会の法教育フォーラムのホームページをご案内いたします。 URL は http://www.4教育.jp/ です。表題は第2回法教育教材コンクール記念講演会表彰式となっていますので、探してみてください。もう一度繰り返します。URL は http://www.4教育.jp/ です。もしも見つからない場合は、電話番号 058-329-1076 朝日大学学事課法教育担当までお問い合わせください。以上、朝日ナウのコーナーでした。
わった
疲れた。結構溜まっていたけど、いつから溜め込んでいたの？
ゴールデンウィークからかな。
あれからまとめてなかったのか。家に帰ってから少しずつまとめ直さなきゃダメだよ。
すいません、頑張ります。さて、この番組にはブログがあります。 URL は http://amebro.jp/low-watch/。 または朝日大学放送局、法の字は法律の法に変えて検索してみてください。私たちの情報をどんどん更新していきます。
その他ご意見は low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。詳しくは朝日大学放送局のブログをご覧ください。エンディングテーマ曲は朝日大学のプロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道。
来週もまた朝日大学放送局聞いてくださいね。お送りしたのは、溜まっていたノート作りが終わってすっきりしている法学部2年のツッチーと、
それを手伝いつつ解説して疲れた法学部2年のヤスさんでした。
それではまた来週。
解けて